今日は呼ぶ記の第24章です。このところにはこの世の悲惨さが語られています。一節を見ますと、呼ぶはなぜ全能者に時が隠されていないのに、神を知る者たちには神の日々が見られないのかという言葉を言っています。この全能者に時が隠されていない、神様はすべてのものを支配しておられるわけです。時間さえも神様はその手に握っておられる。しかし私たちはその神の時がいつかということはわからないわけです。そしてこのことは、この神の日々という言葉がその後に続いているんですけれども、おそらくこの神の日々っていうのは神様がすべてのものを裁かれるその日その時、また私たちにとってはこのイエス・キリストが再臨される、そういう時をも含んでいるのではないだろうかと思います。しかしまだイエス・キリストは再臨されていない。もう2000年近く前に約束されたのに、どうしてまだ来られないんだろうか、まあそのことをやはり不安に思う人たちもいると思います。なぜ神様はすぐに来てこの世を裁かれないのか、まさにヨブはその思いに立っていたわけです。まあ、2節に、人々は地境を動かし群れを奪ってこれを買うという言葉が出てきてるんですけれども、今のウクライナの状況を見るならば、まさにこれが当てはまってくるのではないだろうかと思います。ウクライナをもうロシアの地にしていこうというような、そういう権力者の企み、そして4節には、貧しい者たちを道から押しのける、地の苦しむ者たちはすっかり覆い隠される、もう弱者がもう責められ滅ぼされていくというような、そういう姿はこのようにあるわけです。そして12節を見るならば、人の住む町からうめき声が起こり、傷ついた者の魂が助けを求めて叫ぶ。もう本当にこの戦争の悲惨さ、もう今でもウクライナの地ではそういうことが起こっているわけですし、またパレスチナでも多くの人たちが犠牲になった。その姿を見るときに、まさにうめき声、そしてまた魂が助けを求めて叫ぶ姿というのを私たちは見たのではないだろうかと思います。しかしヨブはこのところで12節の終わりに、神はその叫び声に心を止められないということを言っているわけです。神様がそのところにまだ介入されていない、そしてその神様の正しい裁きがまだこの地においてはなされない。いつになったら神様はそれを正しく裁かれるんだろうかということを彼は嘆いているわけです。しかしそれは決して不信仰というわけではないわけです。決して彼はこの神様に対して不信感、そしてまた神様に反逆するという思いは見えてはいないわけです。そして13節のところに、これらのものは光に背くもの、光の道を認めず光の通り道にとどまろうとしない。このことに関して、イエス様の弟子のヨハネが語っている言葉が、ヨハネの福音書の3章19節20節21節に出てくるんですけれども、光が世に来ているのに自分の行いが悪いために人々が光よりも闇を愛したことである。悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ないということをヨハネは語ったわけです。そしてそのことが具体的にはもう14節以降に、人殺しや、この盗人貫通する者、そういうような、もう悪を行う者たちが出てくる。もう今のでもそうであると思います。この間も銀行に 行ったら、そのお金の引き出しが3月20日から10万円になりますって言われてですね、で郵便局にも行ったら、もう大きなお金を引き出す時には事前に電話してくださいって、まあ、私は昨日そのように言われたわけですけれども、それはもうオレオレ詐欺とか、もういろんなものが横行している。もう去年はもう本当に高齢者の家に押し入って強盗までするっていうようなですね、まあ、まさにそういうことが現実に起こっているわけです。そしてそのような者たちは18節見ると、彼のような者は水の表を素早く通り過ぎ、彼らの割り当て地はその地で呪われる。まあ、それはこの3人の友人たちがそういう悪はもう過ぎ去っていくんだというようなことを言ったわけですけれども、じゃあそれで悪はなくなってしまうのかと、そういうことは実はないということをヨブは続いて言ってます。22節を見ると、彼は力を持って権力者たちを引きずり落とす。彼自身は台頭するがという言葉が出てくるわけですけれども、もう世にはもう栄枯盛衰があるわけです。もう権力者を引きずり落とそうと、また次のものが狙っている。まあ、それの繰り返しということではないだろうか。まあ、日本でも総理大臣は長く続かない。もう他の国ではまあ大統領制っていうことがあってですね、もうずっとこう長く政権を維持するっていうことはあるんですけれども、もう日本の場合はもうコロコロ変わって、まあ、今は高市さんが首相になっていますけれども、まあ、果たしてどのようになっていくのか、もうまさにそのようなことがこの世では続いているわけです。まあ、23節見ると、神が彼に安全を与えるので彼は支えられる。しかし神の目は彼らの道の上にすがれるということをヨブは言っています。もう権力を持っている者がもう何ていうか幅を利かせてもう自由にやっている。まあ、昨日もニュース聞いてたら、もう1000万円ほど使ってですね、まあ、議員の人たちにプレゼントを渡したっていうようなことがニュースでも出ていましたし、まあそれはもう本当に庶民の感覚からは離れているようなことではないかなと思います。しかし人間の権力っていうのは長くは続かない。24節見ると、彼らはしばらくの間高められるがいなくなる。低くされすべてのものと同じく枯れ集められる。そして麦の穂先のように枯れる。もうまさに、風の前に、吹き飛ばされるもみ殻のようだと、まあ、詩編の一編にはあるんですけれども、本当にこの世っていうのは栄が見えて、そしてそれは衰えていく、そういう姿を、まあ、私たちも見ているわけですけれども、ヨブも25節を見るならば、誰が私をまやかし者だと言えるのか、誰が私の言葉をたわごととみなせるのか、まあ、そのように友人たちに語っているわけです。じゃあ私たちの解決はどこにあるんだろうか。まあ、ヨハネの3章21節を見るならば、しかし真理を行う者はその行いが神にあってなされたことが明らかになるように光の方に来る。ヨハネはそのように言ったわけです。ですから私たちはその誠の命の光のもととなるキリストのところに行かなければ永遠の解決はないということです。しかしやがてはその時が来るわけです。私たちは死んだ後に神様の前に出て裁かれなければならない。そして私たちは永遠を過ごすということが定まっているわけです。まあ、感謝なことに私たちはこの聖書がありますし、そしてまたその光の根源がどこにあるのか、それはもうイエス様ご自身であるということを私たちは知っているわけです。私たちは絶えず そのイエス様の前に出て、そしてまた私は世の光である、私に従ってくる者は決して闇のうちを歩くことはなく命の光を持つのであると約束されておられる私たちは、何よりもイエス様に従っていくものとさせていただきたいと思います。